しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。日から日へと見救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。
アーメン。
それではどうぞお立ちください。賛美を参りましょう。賛美歌の531番。 告白しましょう。それでは告白いたします。一心情、
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を伝えましょう。賛美歌の532番。
Thank you.
かを見ていただきまして、補足のところ私司会者がというところ皆さんが今後に読み合っていきましょう。最後のところは声をみんな声を合わせて読みましょう。それでは購読いたします。詩編第130編、主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。
主よ私の声を聞いてください。
私の願いの声に耳を傾けてください。
主よあなたがもし不義に目を留められるなら、
主よ誰が見舞いに立ち会いましょう。
しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。
私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。
私は主の御言葉を待ちます。
私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、
まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。
イスラエル、主を待て。
主には恵みがあり豊かな贖いがある。
主はすべての不義からご一緒に
イスラエルを贖い出される。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。
お祈りします。アレルヤ、天の父なる神様、今日もあなたの豊かな恵みのもとで私たちはこうしてあなたを礼拝するためにここに集いました。私たちは自分自身を見つめるとき、あなたの目の前に私たちが罪あるものであることを告白いたします。あなたがもし私たちの不義に目を留められるなら誰が見舞いに立ち会いましょうと、この詩は歌われましたが、まことに私たちは罪の中に生まれ、罪の中を歩み、そして罪の中にあってあえいでおりました。しかしあなたは大きな恵みを持って私たちに救い主イエス・キリストをお与えくださいました。イエス様が私たちのすべての罪の罰を背負い、私たちのすべての汚れをその身に負い、すべての病、すべての患いをその身に背負われて十字架の上で死んでくださって、そして三日目にその死を打ち破って復活されてくださったからこそ、私たちにあなたの永遠の命が与えられ、あなたの愛する子供としての身分が与えられ、そして今あなたが御霊によって私たちを神の子供としてくださっていることを心から褒めたたえます。感謝いたします。あなたは私たち一人一人を本当にかけがえのない御子の命によって愛してくださっていることを示してくださいました。あなたの大きな愛に私たちは心を震えます。私たちは本当に鈍いものですが、あなたが救ってくださいました。私たちは本当に曲がった道にそれていってしまう迷える羊のようなものでしたが、あなたは私たちを呼んでご自分のもとに引き寄せてくださいました。今日今あなたの愛の中に保たれ、あなたの御子イエス・キリストの命につながれていることを深く感謝いたします。あなたこそ誠に賛美を受けるにふさわしい方、あなたが私たちの罪を今日もイエス・キリストにあって許してくださるからこそ、あなたは誠に人々によって崇められ恐れられるべき方であります。今日も私たちはあなたの御前に祈ります。あなたの御前に私たちの腰につけた一軸の覆いは何の力もありません。あなたは私たちを見通し、私たちの心の深みにまでも及ばれます。私たちは誠に深い淵からあなたを呼び求めます。その時私たちの真実な悔い改めを通してあなたが私たちを清め許し新しい力を与えて、心に決して憂いや悲しみのない本当に清らかな光の中に私たちの心を立て上げてくださることを感謝いたします。どうぞこの礼拝が罪許された者の集い、清められた者の集い、そして あなたの心から願われる霊と誠によって真実な、そして全身全霊をかけたあなたへの賛美と感謝に満ち溢れる礼拝となりますようにお願いいたします。遅れていらっしゃる方があるならば、どうぞ速やかに来させてください。そしてどうぞ今日事情によりこの礼拝に集えない方にも、あなたが望み、あなたの圧倒的な御霊の力によってその人をあなたへの礼拝へと招いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちの心を一つにしてください。同じキリストの命の犠牲によって兄弟姉妹とされた私たちが一つにされ、互いに愛し合うものとして、どうぞこの世的な人間的な全ての隔ての壁をあなたが打ち壊してください。キリストにある愛によって私たちを一つに結んでくださるようにお願いいたします。これから各々祈っていきます。どうぞその心の中の祈りをあなたが導き、親しく聞いてくださって、本当にあなたが愛してくださっていること、あなたが罪を告白する者にはいと近くあられて許してくださること、そしてあなたの新しい愛と平和と聖霊による喜びが私たちの心を支配するようにしてください。あなたの満たしを期待し、感謝を持って大きな御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
アレルヤ。天の父なる神様、あなたが我らの祈りを聞き届けてくださっていることを感謝いたします。イエス・キリストの十字架の死の力によって我らの罪が今許されてあることを感謝いたします。イエス・キリストを通して与えられた新しい命の恵みが私たち一人一人を主にあって強く立たせてくださることを感謝いたします。あなたが我らの心をあなたの愛で満たし、御霊に満たし、その聖霊の力によって私たちをあなたの子供らしく歩ませてくださいますように、この礼拝があなたに向かって本当に心いっぱい捧げられる聖なるものとなりますように、御手に委ね感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前によって祈ります。アーメン。
では御礼を歌いましょう。どうぞお歌いください。
イエス・キリストを成し遂げてくださった大いなる御業を覚え、主イエスの十字架の地でこの歌を心から込めてもらいましょう。
今日の 書14ページマタイの福音書8章28節から34節です。お読みします。それから向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が二人墓から出てきた。イエスに出会った。彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通れないほどで、すると見よ、彼らはわめいていった。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。ところで、そこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが飼ってあった。それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと崖から湖に駆け下りていって、水に溺れて死んだ。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは、すべての主、すべての王と題しまして、オーサーボックスからメッセージをいただきます。
挨拶ですよね。グッドっていう言葉はゴッドから来てるんですよ。だから神様があなたと共にいる朝でありますようにっていう意味なんで、グッドモーニングですよね。神様が共にある朝であるように、おはようだとね、なんかよくわかんないはいはい。では、今日も聖書から、イエス様の今日は説教の題をすべての主、すべての王とつけました。イエス様は、先週よみがえられた、先週って2000年前の、イースターによみがえられたわけです。そしてイエス様は、復活なさったことによって、誠に私たちの罪がすべて、許されたことを宣言してくださいました。そして私たちが永遠の命に預かれることを、保証してくださった。だから、イエス様の復活っていうのは本当に素晴らしいことなんですね。マタイの講読に戻りますけれども、今日からね。でも今日お読みしているところにもイエス・キリストが、持っておられるその主権、力、そして王としての権威がここに、あふれています。私たちはここに、2人の人が、悪霊に疲れた状態でイエス様と出会ったということを見ます。皆さん、悪霊に疲れている人と出会ったことある人、悪霊つきあったことないの？あ、本当、これは良かったですね。現代でもそういう特別な悪霊に疲れた人っていうのはいらっしゃるし、その人はもう完全に悪霊に あの制せられてもうあの正気を失っちゃってるような状態の人を見たことがあります。であの私の前 の, あの働いていた教会は割とペンテコステ的なねあのところだから結構あの頻繁に、まあ、そんな頻繁じゃないけどそういうあの困った状態の人やってきてあぐれ追放をやっと見たことあるんですよ。あの祈ってるでしょ。そうするとあのたまたまあの見てたら祈ってたらあのここら辺にね蛇の模様がうにゃーってこう浮き出てくるんですよ。かなり気持ち悪いね。で、であのもう逃げ離した力であの暴れますんで抑え込んで、で主の皆によってあの追い出すっていうのをあのやってるのを実際に見たことがある。私はクリスチャンなりたての頃だったんでびっくりした。現代でもそういうのあるのか。でも皆さんあの悪霊って何かそういうこういう古代の今から何千年も前の人たちが信じ込んでいた一種の何か表現とかあの何か思い込み、今だと精神病に分類される人たちをこのように悪霊がついているっていうふうにそういうふうに表現しているだけなんだっていうふうに考えていたとしたら、それはまんまと悪霊のコントロールに乗ってしまっているっていうことだということは知っていた方がいい。だって霊的な存在っていうのはいるんだもん。だって皆さん神様信じてるでしょ。神は霊なんですよ。いい？だから 霊なんかないっていう人は神様なんかないって言ってるのと同じです。神は霊です。そしてこの世界をお作りになったこの物質世界全てを生み出された霊的な存在なんですよ。不思議不思議な方でね。そしてその神様が初めにこの世界をお作りになるよりも先に天使たちを作りました。自分のしもべとして働く霊的な存在です。ボディないです。生殖能力ないです。増えません。一旦作ったまま数決まってます。天使たちを作った後でこの世界を創造された。だから聖書の中に書いてあるじゃないですか、詩編に。この世界を神様がお作りになった時天使たちが歌ったって書いてある。あらかじめいないと歌えないもんね。だからこの世界が創造される前から天使っていうのはいたんです。そしてどういうことなのかわからないけど、その中の幾分かの天使たちが神に反抗して、そして天から落とされた。そして彼らは悪魔悪霊と呼ばれる存在になった。で、私たちは人として生まれていますが、そして体を持っていますが、霊も持ってるわけです。霊っていうのを皆さん自分の霊って見たことある？ちょっと考えてみましょう。あの交通事故に遭いました。右手がすいません朝っぱだから亡くなってしまいました。あなたどこにいますか？ここにいますね。五体不満足で生まれました。手足ないです。でも、あなたはそこにいますよね。そうやって、どんどんどんどん体と切り離した状態で、あなたっていう存在を考えていくと、そこにいるっていうだけの存在になります。どんどんどんどん。まあ、どれだけ切り分けて生きてるかわかんないけど。霊っていうのは存在だけで存在しているあるものなんですよ。で、その中に天使っていうのがいて、そして神様に反抗する悪霊っていうのがいます。で、聖書が教えているのは天使が生きて働いているのと同じ程度に悪霊もまた働いているっていうことです。 OK？ 天使なんてバカバカしい、悪霊なんてこの世にいないっつったら、悪霊にとっては天国です。だって自分たちはトランスペアレントになれる、要するに自由に動けるわけです。人間は全くそういうことを警戒しません。皆さんあの若い方々はね、 Twitter なんていうのあるでしょ。ああいうところでいかがわしい言葉を検索語に入れてみるとなんとかパコとかっていうか、いいや、まあいいや。あの、なんか、例えばそういう、あの、変な言葉を、例えば呪文とかね、悪魔とかね、そういうのやってみると、そういうのに関心を持ってつぶやいている人たちの、なんと多いことか。多くの人たちが、邪悪の方に心を引きずられ、性的な混乱の中に巻き込まれ、そして人生を持ち崩し、 そして生き方は人生破壊されている人たちいっぱいいるっていうのが Twitter を覗くと分かりますよ。あ、こんなにも多くの人たちがまるでノアの箱舟の前の日のようにこの世界に満ち満ちているんだっていうのを私たちはそこに見ることができるわけです。今インターネット経由でみんな見えるから。悪霊は今も働いています。そして多くの人たちを縛ってその自分のコントロール下に置こうとします。ゲーム、なんであんな邪悪なゲームばっかり多いわけ。なんかすごい竜とか悪魔とかで、ね、すごいエログロなゲームってすごい多いじゃないですか。まともな健全なゲームみたいなのってほとんどないよね。そういうものが満ち満ちていますよね。オカルト、魔術、そういうのに興味を持っている人間のなんと多いことか。だって映画にもなってるじゃないですか。なんか呪文を唱えるとね、バーッとこうなんか不思議なことが起こる、ね、そして、なんかそういう悪霊を呼び出す、悪魔を呼び出す、そしてわーっていうようなものがもう映像化されて見て、まるで人はそれがこの世界に実際にあるかのように自分の頭の中に そういう情報を取り込んで、そのイメージに縛られながら生きてるじゃないですか。そしてそのものを喜んで、そういうものをどんどん見に行く、そういう体験をしようとする、そういうものに引き込まれようとする人たちとっても多いですね、現代。だからハリポタ出てきた時にね、ハリポタ出てきた時にアメリカのようなキリスト教が強い国はかなり上映に反対したんですよね。それでも商業主義の方が強いわけです。商業主義の力でそういう言論は抑え込まれて、今はそういうものが当たり前に流れる社会になってます。インターネットでもね、魔術、魔法、オカルト、そして、そういうものが流れている裏アカウント、裏サイト、そういうものがいっぱいあるじゃありませんか。皆さん信じられますか、自殺を一緒にしましょうみたいなサイトがあったり、一緒にそういういかがわしいことしましょうっていうネットワークがあったり、そういうもの、私たちの子供の頃って、そういうものって、そういうネットワーク作ろうったってほとんどなかったよね。手段がなかった。でも今はそういうものを止めどなく流れてます、インターネットで、そしてツイッターで。いくらでも人は裏アカウントっていうのを作れるんですよ。要するに自分の表の顔と裏の顔を作って、その裏の顔で人々はインターネットでの中で行動しようとする、そういう世界です今。悪魔はそういう人の暗闇の世界をコントロールしようとします。そしてそれによって人を真の神様の礼拝から引き離そうとしている。でそれは今起こっていることなんですよ、兄弟姉妹。悪霊はインターネットも使います。でそういうインターネットを使える人間を引き込んで、そのような害力を流し続けます。何のため、人を真の主、真の神から引き離すためです。人々に呪文を唱えさせようとします。人々に悪魔を呼ばせようとします。人々にそのような汚れた行動に引き込もうとします。今簡単です。 Twitter でつぶやけばそういう世界にどんどん入っていけます。そしてそのバーチャルの世界とリアルの世界を次第に境界が突破されて、人々がどんどん裏の世界で、暗闇の世界でそういう行動に身を染めていってしまうっていう現実が現にあるじゃありませんか。そういう世界に生きている時、このガダラ人の地に住んでるこの二人の人が出てきたっていうのは決して不思議ではないっていうことがわかります。なぜそのガダラ人の、2人はイエス様に出会ったとき、彼らはどんな状態でイエス様に出会ったでしょうか。悪霊に疲れた人が2人墓から出てきた。まず興味深いことはお墓に住んでいたということですね。お墓に住んでいた、お墓に住みたい人 日本人だって何となくお墓のそばには住みたくないっていうんで、アパートなんか数万円安いですよ、お墓の間。クリスチャン別に怖がる必要ないから、お墓のそばでアパートから出るといいですね。あのとてもリーズナブル値段で借りられます。あと事故物件おすすめです。あの事故物件ってあの価格 半分ぐらいだもん。で私よくそういうところに住むというクリスチャンのところに行って、あのお祓いじゃないけどあのお祈りに行ったことありますよ、清めにね。でそういうところで人々が、あのなんでそういうところを避けるかというと、恐ろしいからです。お墓が怖い、それは 死を恐れてるからですよね。そして人々の恨んでいる心が怖い。でその恐怖によって悪霊っていうのは人々の心にこう入り込むわけです。そして夜眠れなくなります。心が暗闇の方に行ってしまいます。そして、眠れない心が自分を不安にし、自分の価値を貶め、そして不健康になり、それを何とか晴らすためにむちゃくちゃな自暴自棄な行動に駆り立てられます。なんか思い出した、さっきね、オフパコとかっていう言葉があるらしいです、最近あの Twitter でね。あのでそういうのでやると、要するに自暴自棄になったあの男性女性が、要するにあの無差別に誰とでもセックスしようっていうような、そういうあのようななんだろう、ハッシュタグながあるそうなんですよ。そういう世界で生きている人たちっていうのは完全に自分の価値を見失ってますよね。悪霊は、サタンは人間を低く低く貶めようとします。そして人間の存在を引き下ろして神様から離れさせようとします。どうせ自分なんか、こんな自分なんかどうなったっていいんだっていう思いで彼らを支配することで、その悪霊の暗闇の力に従わせようとします。彼らはお墓に住んでたんですよ。多分自分なんかどうにでもなれと思ってたんでしょうね。だからわざわざその暗いところ、死の影のところ、そこに彼らは隠れておりました。そして彼らはひどく凶暴になっていました。心の中に平和がない。人に対する怒り、憎しみに捉えられている。そういう人を気をつけた方がいいです。怒りや憎しみ、そして暗闇に向かう心、あの自分の中にあったらね、早く捨てた方がいいです。どうしても捨てられないならば祈りましょう。ありがたいことにクリスチャンは祈れるんです。祈りっていうのはかっこつけるものではありません。イエス様の名によって私たちは父なる神様のもとにどんなことでも祈っていい。かっこつける祈りは神様によって、まあ意味ないですね。神様は人の心の内をご覧になる。神様は私たちが正直になることを求めてるんですよ。ありのままに私のもとに来なさい。そして私の前にそのすべてを打ち明けなさい。今日の購読詩編にもありましたよね。もしあなたが不義に目を留められるなら、主よ誰が御前に立ち得ましょう。私たち人間は皆罪人です。どんなに自分の正しさを主張する人であっても皆同じです。神様の前に私たちの義なんていうものはセリナプキンみたいなもんだって聖書に書いてあるんです。旧約聖書にね。いや本当にあるのよ。あの後で教えますけどね。でもそれ別に聖霊の付近が汚れてるっていうんじゃなくて、あのそれはあの神様の前に祭儀的にあの宗教的にあの汚れを象徴するあの血液っていうのはあの命のシンボルだから、それを無駄に流してはいけないっていうのがあったんですよ。まあ、そういうあの人々にしっかりと教え込むために旧約聖書ではそういう立法があったの。血に触れると汚れる。そういうことがありました。でも私の言いたいことは、神様は私たちの義をそのように見ています。どんなに取り繕ったって無駄です。神様全部見てんの。どんなに隠れて悪いことをこっそり、やっちゃっても、それでも神様はみんな見てますよ。どこに行こうが私たちが暁の翼を買って海の果てに住んでも神様はそこにおられる。詩編に書いてあるじゃないですか。暗闇も光も同じことです。夜も昼のように明るいって神様には。 だから隠す必要はないんです。いや、隠しちゃダメなんです。自分の中の劣等感、自分の中の虚しさ、自分なんかどうにでもなってしまえ、自分を破壊する思い、そして人を許せず、人が妬ましく人に腹を立ててずっと抱え込んでいるその心、ありのままに神様のもとに出してくることを神様は願っている。神様は私たちが裸になって神様の前に生きるようにとおっしゃっています。だから神様は人間最初お作りになった時に裸でお作りになったんですよ。多分裸だって神様の前にちっとも恥じなかった。それは神様の栄光によって私たちは輝いていたからです。今私たちは神の子供になったならば、私たちは同じように裸で神様の前に輝くことができるんです。この悪霊に憑かれた人は墓に住み、そしてひどく凶暴でありました。そしてそれを神様のところに持っていかず人々にぶつけておりました。人の目を離れ孤独で誰もその道を通れないほどであった。人々が恐れられておりました。私たちも悪霊に制せられているとき、それを自分で握ったままになり、そしてそれを神様の前に出せないと思い、こんな私なんかと自分を癒しめて神様に近づけないと感じてしまいます。それはまさに悪霊のコントロールにある、支配下にあるということでなくて、何でしょう。悪霊はその人を通して、その人の唇を通してわめきます。面白いね。悪霊なんだけどイエス様のことを知ってるみたい。霊的な存在はみんなイエス様のことを知ってます。イエス様がどなたなのか。イエス様に向かってその悪霊はこうわめきました。神の子よ、神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。これちょっと説明が必要ですね。その時っていうのは、イエス様が再臨する時です。イエス様が再臨する時、全ての人は神様の御前によみがえり立ちます。そしてイエス・キリストがその人たちを羊とヤギのように二つに裁きます。そしてこの悪霊どもはその定められた底知れぬところという恐ろしいところに投げ込まれて終わりです。悪霊とサタンはやがてそこに放り込まれることを自分で知ってます。なので彼らは最後の悪あがきをしようとしているんです。クリスチャンをなんとか減らそう、クリスチャンをなんとか元気をなくさせよう、クリスチャンをなんとか喜びを奪おう、クリスチャンをなんとか明かしする力を抑え込もう。サタンは今も働いています。皆さんがこの教会にいらっしゃるよりも先にここにいらっしゃいます。まあ、別にサタンに敬語使わなくてもいいけど、いらっしゃって、みんなが来るとね、きたきた、今日も邪魔してやろうと思って、皆さんの肩に今ちょんって座ってもらう。あ、気持ち、あ、いや、それ、要するに、牧師はバカなこと言ってるよ、ね、俺たちなんかいるわけないじゃねえか、ね、みんな自分で、そう思い込んでるだけなんだよ、自分、あんなもん害がない、絵が面白ければいいじゃん。そうです。サタンは何によって人間を誘惑するでしょうか。快楽と、そしてこの世の栄華で人々を誘惑します。そのことを象徴する出来事がありますね。このガダラ人の地方、また別の言い方ではゲラサ人の地方では、豚の群れが飼ってありました。旧約聖書の時代は免疫的な問題があったんで、多分豚は汚れた動物とされていたんで、ありましょうと思います。多分神様は豚をユダヤ人に食べるのをお許しにならなかった。今もイスラムの方々食べないし、ユダヤの人たち豚食べない人多いよね。豚って大体人間がかかる病気に何でもかかるみたいです。だからこの古代の医療的な疫学的な状態のところでは、ユダヤ人が しっかりと生き延びて、その民族としての歴史をイエス・キリストの出現まで、そして伸ばすためにあえて古代豚を食べてはいけない動物の中に入れていたのであります。豚は汚れていましたっていうことに立法で決まってました。立法で豚は汚れた動物だから食べてはいけないと言われていました。あれは別にね、豚が、ね、何かね汚れてるとかね、不衛生だとかそういうもんじゃないですよ。豚は衛生的な動物です。豚を不衛生な状態で飼う人間が悪い、ね、もともと豚っていうのは本当にあの綺麗好きな動物で、とてもあの体を綺麗にあのするのを好むあの動物だそうです。あの最近豚かペットで飼ってる方もいらっしゃるんですね。何の害もありません。でもその豚を実際にこのイスラエルで飼ってる人間がいたんですよ。飼ってる人たちがこのガダラ人の地方にいっぱいいた。つまりこれ立法に反することを行っていたということです。ただ飼ってて別にね、家畜としてあの働かせてたわけではありません。あの豚の引く車があったわけではない。食べるために飼ってたんです。でもその豚の群れの中に悪霊どもはイエス様に、もし私たちをこの二人から追い出そうとされてるんでしたら、どうか豚の群れの中にやってくださいと言った。イエス様はそれを許します。行けと。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと崖から湖を駆け下りていって水に溺れて死んでしまったと。素晴らしい、まあ、奇跡が起こったわけですね。そこに残ったのは正気な二人のイスラエル人です。正気に戻って悪霊の支配から解放された2人のイスラエル人です。ところがその地方の人たちはどういう反応をしましたか。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に仕えた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかその地方を立ち去ってくださいと願ったと。イエス様によって素晴らしい奇跡が起きました。悪霊に制せられているものから悪霊が出ていった。そしてたまたまそこに飼っていた 豚に乗り移らせたところ、豚は自殺してしまった。それはそうでしょう。人間を墓につなぎ止め、そして自分を傷つけさせ、あの別の福音書では自分自身を傷つけていた、鎖につながれていてもそれをぶち切って自分を傷つけていたって書いてある。その生き方をしてさせていた悪霊ですから、豚さんのところに行ったら思わず自殺させちゃったわけですね。素晴らしいことが起こったんです。人を滅ぼし、人を殺し、そして人を損ない、人を傷つける、そのような思いに人を縛りつけて人々からはみ出させて墓に住まわせていた。その悪霊が消えた。人々は両手を上げてハレルヤと叫んで、みんなしてイエス様あなたを信じますと。来てよかった。ところが彼らはそれをしなかったんです。どうぞ出てってください。今日のこの出来事の中から、3つのことを申し上げます。まずイエス様は悪霊に対して権威ある方であったということです。まず1つ目ですから、皆さんね、悪霊怖がらなくてもいいです。皆さんは戦ったら負けますよ。悪霊元とはいえ天使ですから強いです、ね、神出鬼没、目に見えないしね。我々が悪霊に打ち勝つことができるのはイエス・キリストの御名によって立ち向かうとき、我々は悪霊に打ち勝つことができるということです。イエス・キリストはこの悪霊に対しても彼らを恐れさせ、彼らを縛り、そして追い出すこともおできになるから。イエス様はここで悪霊を追い出すために頑張ったって書いてないでしょ。この二人を前にしてね、イエス様がはーとかね、油汗垂らしてね、出ていけとかってやったって書いてないんですよ。出ていきなさいっておっしゃった。言えば従ったんです。なぜ？神様だから。作り主だから。 そして天使は神に従うために作られた存在だから、悪霊とはいえ、落ちたとはいえ、彼らは神には逆らえないのです、兄弟姉妹。その悪霊が働いて、この世の霊的なさまざまな出来事を起こしています。チャネリングで何か感じた、祈って、悪魔を呼んだら何か不思議なことが起こった、はあ、それぐらいやりますよ、元天使だから。でも、それは人々を、まことの神、そしてその御子イエス・キリストから引き離すためにそういう不思議なことをさせて、人々の心を引いているだけです。キリストがその皆によって命じるならば、彼らは逆らうことができないのだということを知ってください。まあ、だからって舐めない方がいいですけどね。舐めない方がいいですけれども、私たちは、私たちがイエス・キリストの側に立っているならば、勝利は我らのものだということを決して疑わないこと、これとても大事なことです。皆さんにも悪霊来ますよ。今日だってね、あんなこと牧師って、ね、よくわかんない熱心なこと言ってるけど、あ、まあとりあえずこのままでいきましょう、私とは関係ないわみたいなことをサタンが言ってます。皆さん全部自分の考えて、全部自分の頭で全部考えてるって思ってる方もいないですよね。サタンも天使も神様もちゃんと私たちの考えに影響を及ぼすことができますよ。私たちは自分の考え、自分の思い、自分の心をちゃんと見張って、そしてその中からそういう悪いものを注意深く拒んで追い出していく必要があるということです。その時に私たちは恐れることなくイエス・キリストの御名を用いるべきであります。自尊心が傷ついた、結構。でもその自尊心は神から与えられた自尊心を与えられることによって完全に立ち直るでしょう。人とぶつかって傷ついた、うん、それは人と比べているからよ。そして人の言葉を神様よりも上に乗っけてるからです。神様はあなたのことを、あなたは私の命がけの愛を持って愛してるっておっしゃってます。なぜその方の声を妨げて人の声を聞くのですか。その相手だってサタンに影響されてそう言ってるだけかもしれないじゃないですか。世の中からはそういう暗闇に引きずり込む声、そしてあなたを破壊しようとする声、あなたを神のこの立場から引きずり下ろそうとする声がたくさん流れてきます。その時に、いや、私はイエス・キリストの皆によってその言葉を拒否します。神は私を愛されている、イエス様のお名前を使いなさい、この名に呼ばなければ私たちに勝利はありません。なぜならイエスこそ全てのものの主、全てのものの王だからです。私たちにはその王の皆が与えられていることを忘れないように。2つ目、幕内に生成されているこの2人を放置していたこのガダラ人の人たちは、神様のことよりもこの世の富を第一にしていました。なぜイエス様にどうかこの地方を立ち去ってくださいと彼らを願ったんでしょうか。単純に稼げなくなるからですよ。こんなことがまた起こってね、豚たちみんな死んじまったら俺たちおまんまの食い上げだよなって思ったからですよ。だから彼らはイエス様を拒否したんです。富と神とに合わせ使えることができないとイエス様はおっしゃいました。私たちは神を第一とし、富はそのために使うものだと知っています。その優先順位がはっきりしていないならば、私たちはその悪霊の支配にひょいっと乗っかってしまうことがあります。神様はこうおっしゃるけど、そして私の両親も神様から示されてこのように思うけど、でもこっちの方が儲かるからやっちまえと。彼らが疑ってたのはそういう理由でしょ。神様の律法知ってましたよ。律法で豚は食べてはいけない、よく分かってる。でも儲かるの、だから彼らは豚をたくさん飼ってたんですね。そして私たちもまたそのような誘惑に遭うことがあります。 その背後にはサタンがいます。サタンはイエス様のところに誘惑しに現れました。そしてこの世の栄華を全て見せて言いました。私を拝め、そうすればあなたのものになる。イエス様は何とお答えになりました。あなたの神である主を拝し、主にのみ仕えよと書いてある。イエス様は自分で対抗なさろうとはしませんでした。イエス様が使ったのは神の御言葉です。御言葉のつなぎ剣によってバッサリとその誘惑をイエス様は断ち切ったのであります。私たちもまたこの世の栄光、この世の栄華、その比較によって自分自身を神様抜きで上に持ち上げようとする誘惑にとてもとても強く駆られます。しかし私たちがより頼むのはその主の御言葉であります。彼らが御言葉を捨て豚を飼ってその儲けにしがみついていたように、私たちもまた神様を礼拝すること、神様を褒めたたえること、そして神様に人生を明け渡すことをしないで、相変わらず自分の貯金通帳とか、ね、相変わらず自分のこの世の立場とか、ね、人々からの評価とか、そういうものに生きようとしているなら、私たちはこのガダラ人の地方の人たちとは変わるところがないではありませんか。私たちはこの世界すべてを持ってます。そうでしょ。イエス様はこの世界はすべて私のものだとおっしゃった。そしてあなたが、私たちがイエス様に自分の人生を明け渡すならば、私はあなたのものだとおっしゃった。ならばイエス様に自分の人生を明け渡した方がいいよね。人生、私の人生はあなたと共に生きます。あなたのものです。そしてあなたの願うように私は生きたいです。明け渡した方がいい。そうすればイエス様は私のものなんだ。お買い得、めちゃお買い得、バーゲンセールなんていうもんじゃないです。そしてイエス様はこの世界すべての主、すべての王なんでしょ。この天も地も、そしてそれを超えたすべてのものもイエス・キリストのものなんですよ。主が復活してその王権を回復した後、神様はそのすべての主権をイエス様にお与えになりました。イエス様は天に昇られて神の右の座に座られたというのはそういう意味よ。神様はこの 全世界の支配権をその神の右にあって統治している、持っている。だから私たちはイエス様を自分のものとするならば、その方と一つになれる。こんな地上のつまんないものにしがみつくよりよっぽどいいでしょうか。私たちは人生を神様に、イエス様に明け渡すことが大事です。そうするならば私たちはこの主の持っているすべてが私たちのものになります。それを私たちに渡したくてイエス様はうずうずしていらっしゃることでしょう。私の与える富、私の与える喜び、私の与える平和をどうか受け取ってほしいと思ってるんだけどな、天の窓を開いて注ぎたいと思ってるんだけどな、注げないじゃないかいの、祈れよってイエス様はね、上から思ってらっしゃるよ。なんで向こうから開いてくれない。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも、誰でもそのノックを聞いて心を開くなら、私はその人のところに入り、その人は私と共に食事をし、私もその人と共に食事をする。黙示録の言葉ですよね。その情景をあるイギリスの画家だったかな、絵に描いたことがありました。とても有名な絵です。イエス様がランプを持って、その人の家の扉をノックしているんですね。その画家の人は思い事を考えた。その扉にはイエス様の側にはノブがない。これは内側から開けるしかない扉なんだ。そしてイエス様はその人のところに入りたくて今もノックしている。開けばイエス様入ってきて一緒に食事をする。主と共に生き、
主と共に喜び、主と共にその御業に預かり、主と共に神様の栄光を表す、そんな生き方に私たちクリスチャンは変えられていく。なのに私たちがこのゲラサの人たちのように豚にしがみついてどうするんです？豚に抱きついてどうするんです？イエス様は今日この悪霊を追い出した出来事を通して私たちにおっしゃいます。私だけのものになっておくれと言います。私だけのものになっておくれ。世界はまさにノアの洪水の前のようになっています。人々が悪霊にたぶらかされて魔術にはまり、そしてこの世の栄華を求め、そして人としての心を失い、そして性的に乱れ、そして世界全体がどっかで自分たちの富にしがみつき、それを追求する生活からもう抜けられなくなっています。いくら地球が温暖化するといっても、いくら飢饉が起こって泣いてる人がいるといっても、どこに災害にあって苦しんでる人がいるといっても、どこで戦争があって難民が 何万と何百万といるといっても、私たちの心は向かないではありませんか。私たちはまんまと悪霊に支配され、そしてその教えに流され続けています。クリスチャンこそその世界にイエス・キリストの救いをもたらすべきものです。イエス・キリストが来られたとき、どうぞこの地方を立ち去ってくださいと願わないように、イエス・キリストが今日私たちの心を叩くとき、どうぞ立ち去ってくださいと言わないように、どうぞお入りください、ここがあなたの家、ここをあなたの神殿としてお使いください、私たちが心を開いてその方を迎えるならば、主はどれほどの大きな喜びを持って私たちのところに来てください、私たちもまたどれほど大きな喜びに包まれることでしょうか。私たちはこの主と共に生きるようになりましょう。お祈りします。天の父よ、あなたはかけがえのない大きな犠牲によって私たちを神の子供としてくださいました。しかし悪霊は、サタンは私たちをなおもこの地上の肉なるものの滅びの中につなぎ止めようとして働いています。人々が自分の価値を本当にないもののごとく貶め、そして人間関係を破壊し快楽に突っ走り、そして人々がこの世の富にしがみついて生きようとする中で、サタンは我々神様あなたの働きを邪魔しようとしております。どうぞそのために、その闇の支配を打ち破るために、私たちをイエス・キリストにあって強くしてください。小さいものであれ弱いものであれ、あなたは勇士だとおっしゃいます。あなたがそう呼んでくだされば、私たちは勇士として立てます。どうぞ我らがキリストのために心を開き、そして自分の人生を主に明け渡し、罪以外何者も恐れない神の民となれますように。感謝して御手に委ねます。愛するイエス様の名前で祈ります。アーメン。歌いましょう。267番お願いします。神は我が家である。Thank you.
ください。では神様への献身の思いを込めて今日も礼拝の献金をします。私たちの心を主に捧げましょう。では奉献の祈りをお願いします。
お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。いつも共にいてくださる主よ、サタンからお守りください。献身の印として献金を捧げしました。
心合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は主法、また前のスクリーンに出ておりますので、慣れてない方はご利用ください。祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなれば。アーメン。それではどうぞお立ちください。正英祝祷で礼拝を取りましょう。
父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。交渉の間もおのおの御言葉と祈りに心を用いましょう。